男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
令和のあの漢字をどう書くかっていうことで今組版業界が恐れおののいております。池田です。
夜中全部タネショータネラジよろしくお願いします。あれですよね、マにするか普通に書くかってことですか。
フォントによって結構形が違うのよ。で、あの、別にいいじゃんっていう話もあると思うんですけど。
はい。
やっぱり、クライアントにこだわりがあったりするわけよ。
あ、そうな
の？私の令和はこれ、みたいな。
そういうクライアントと付き合わない方がいいんじゃないですか。
いやいやいや、それはあるよ。あの、残念だけど、別にそれ令和に限らず、はい、やっぱその好きなフォントとかさ、うん、こういう形がこの字だと思っている人っていると思うの。
うんうんうん、
それはだからインターネットの時代にはちょっとリアリティないのかもしれないけど、やっぱフォントのこれっていうのがさ、結構みんなあってイメージが。
うんうん、
それこそあの、新聞とかでもさ、あの、急に日経新聞読むと読みづらいとかあるんですよ。
ああ、まあそれぞれね、会社によってフォント違いますからね。
微妙に違ってて、それは今だとさ、うん、あの、ブラウザごとの設定とかで決まってきた。てしまうけど、
メイリオなのか、そうですね、あの平木のなのか、はい、
そうそうそう、そうだけど実は違うから、だからあのパソコンの機械のフォント表示とその出版物のフォント表示って結構これ乖離がまだまだあって、うん、こういう風に表示させたいっていう思いで作られる出版物と、うん、いやいやそれはもうだってこっちでユニバーサルでやりますよみたいなのとはさ、結構乖離があるんだよね。
うんうんうん、
だその辺のことを改めて思い起こさせてくれるっていう意味で、あの、うん、令和の漢字どうすんの問題っていうのは、
なるほど、
まあ、あるわけなんですが、さあ、うん、そんなことは一切関係なくいきましょう。妄想新書のコーナーです。
はいはい、
はい。妄想新書というねコーナータイトルでやっておりますが、
うん、
はい、このコーナーは何のコーナーかと申しますと、何のコーナーか、はい、
疑問からね、
気になるけどわからない、はい、なぜを新書のタイトルにしてみようというコーナーです。回答はいりません。知識もいりません。面白はそこそこでいい感じで進めてまいりましょう。
はい、はい、
さあではいきましょう。まず1冊目でございます、うん、今週1冊目、
はい、
なぜ紙幣には人の顔が描かれるのか、世界の紙幣の人を知ると。2冊目、
はいはい、
政権はどう変わってきたのか、世界の政権交代の歴史を見る。はい、
はい。
3冊目、
はい、
もしも AI が政治をやったなら。はい、
はい。
4冊目、
お、
毒の経験は人生にとって重要なことじゃないの。
はいはい、
はい、
いいですね。
まあ、この4冊ということでいきましょうかね。
うん、いきましょう。
はい、岩崎さん気になる本ありますか。
最後のは何ですか、エッセイかなと思ったんですけど、どうしたんですかね、これ。
毒の経験は人によって重要なことなんじゃないのでしょ。
ないのって聞いてきたから、はい、
いやちょっと最近思ったんですけど、
はいはいはい、はい、まあ、
ちょっとね、社会問題的に言うといじめみたいなのもあるし、
うん、
あとあのブラック企業とかって働き方もあるし、はいはいはい、まあ、あと喋り方とか、うん、まあ、喧嘩とかもそうですし、うん、あの、なんていうのかな、これは良くないなとか、これ絶対ダメとか、うん、ちょなんかこう怒りたくなるような、これは良くないなって感じるようなことって世の中あるじゃないですか、
うんうん、
でもこういうことゼロっていう社会にもしなったとしたらどうなっちゃうのかなと思うんですよ。
うんうんうんうん、
つまりその僕らの理想としてる世界っていうのが仮にあるとして、はい、それに近かったらいいけど、うん、そうじゃなかったら嫌だってことじゃないですか。
うん、
だってあれだよ、あの、硬い食べ物っておかしくないと、人の咀嚼力に依存しすぎじゃねみたいな話とかになると、それもちょっとあの今は僕らピンとこないけど、まあ、そのうちそうなるかもしれないじゃない、
うんうん、
年寄りが増えたりとかするやつ、
はいはいはい、
だからちょっとそのいわゆるストレスみたいなことって生きる上では結構必要なんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
でも全部これ今毒っていう表現にさ 例えばあの何政治家とか、まあ、芸能人でもいいけど、ああいう発言って良くないですよねとかって言うとさ、それやめましょうみたいな話になるじゃない、
うん、
そうどんどんどんどんどんどんどんどん削られていくと、うん、なんか毒がなくていいような気もするけど、すごいこうなんか表現も狭くなるし、うん、まあ、人間としても弱くなっちゃうのかなっていう気がするんで、この毒っつうのがどれぐらい僕らに有用なのかっていうことをちょっと調べたいっていうか知りたいっていうか、まあ、そういう本です。
なるほどな。個人的なじゃあその著者の方というかいろんな方のエッセイとしてこういう毒を経験してきたんですよね。でその毒からこういうふうなことを学んだんですねみたいなのをまとめるみたいなこと？
そうだね。でもな、まあ、今だったらいろんな批判を浴びてる出来事とかを、例えば不倫とかさ、
うん、
不倫がもし全くなくなっちゃったらどうなっちゃうの？
まあ、田代正史さんとかね、覚醒剤の話とかね。
そうそうそう、あの、まあ、薬とかもさ、いやだからタバコなくしましょうみたいな話もあるじゃん。
はいはいはい、
はい、で俺は割とそこの一派ではあるわけですよ。
僕は酒も一緒にそこは一派ですね。タバコ酒は
酒もいらないって感じなんだ。
僕別に酒いらないですもん。
いや
で迷惑かけてる人いっぱい世の中にいる。
個人としてはそうだけど、迷惑かける人が一部いるからという意味で、うん、全廃した方がいいとまで、
うん、だってドラッグ全廃してんだったらそういうことでしょってことじゃないですか。
おお、だけどこのさ酒という装置はさ、これやっぱその毒画が強いじゃん、まだ、
うん、はいはいはい、
あの酒場もねいっぱいありますし、
まあ、全然その日本の産業になってますからね。
そう、でもまあ逆に言うと そういう都合で決められてることもあるじゃん。
そうそうそう、
変なそのタバコ産業があるからタバコありだなみたいな話もあるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
だそのもちろん産業の都合に負けると良くないなって気持ちもあるんですけど、
うん、
ある意味そういう毒のなんかこう意味もあると思うから、でこれはどっちがいい悪いではなくて、うん、その毒っていうサンプルをさ、はい、チェックしていくっていうか、
うんうんうんうん、
そういうことができたら面白いなと思うんですけどね、
うん、
さあ、あとなぜ紙幣には人の顔が描かれるのかですが、
はい、
これ実はですね、あの僕、はい、この本を上回る本を持ってまして、
おおすごい、
あの偽札百科って本を持ってます僕。
上回ったんですか？上回ったんですか？それ分かんない。
あの偽札がなんで、はいはいはい、どうやって作られてるかっていう、あのもうね前半は偽札の概論みたいなの書いてあるんですけど、後半はね、うんうんうん、ほぼ作り方なんですよ。
え、赤瀬川源平かなんかの本ですか？
いや、そんな生ぬるいもんじゃないですよ。
作ったあの人捕まりましたよね、一回ね。
まあ、あれはコピー機かなんかで、まだ時代的にできた時代だと思うんですけど、
はいはい、
今だとその、普通の、あの、複写機だと、コピーできないですよね。
うん、なんか、でも、あのねっていうドラマで作ってましたよね、エータはね。
あ、そう。それは、どうだろう。できるやつもあるんだ。古いあのプリンターだとできるんだけど、
いやめちゃくちゃ細かい技術をエータがいろいろやってっていう設定でした。
あ、なんかね、偽札って2種類あるのよ。
はい。
人間がごまかされる偽札と機械がごまかされる偽札、うんう
ん、まさしくそれあの年齢描かれてましたよ、
うん、だ多分その本読んでんじゃないかなきっと。
それを元にしてんだ坂本さんはね。
あのだから人間にすごいあの効く偽札は見た目が綺麗とか触り心地だけど、うんうん、コンピューターの場合は、そのなんかやっぱあるのよね、うん、その、ここを守っておかなきゃいけないみたいなのが。
うんうんうん
う
ん、
そういうことを、まあ、考えて、偽札作りをできますよ。あくまで参考のためにお伝えしてるだけで、真似してはいけませんって書いてありますけど。
なんかまあ、その、完全自殺マニュアルとか、競争マニュアルとかそういうことですよね。こういうものがあるけど、本当はやっちゃダメだよっていう、
そうそうそう、
指南棒みたいな、
ね。だから、現代は、あの手軽にね自販機などで、偽札の精度を確かめることができますよ、うん、とは書いてはあるけど、うん、やってはいけませんとは書いてありますよね。
それで通報されるシステムとかなってないですか、ね、
あるのかな。
偽札通報システムとかないのかな。
だからもう中国なんかだと偽札掴んだらとにかく早くリリースしようっていう、はい、そういう話もあるぐらい、いやこれやっぱ量が多いみたいだから、はい、だから日本はまだね少ないけど、まあ、でも診察もできるなんて噂もありますから、
うん、
どうなんだろうね。こう人の顔が描かれるっていうのは、まあ、要はその情報量が多いからちょっと違うだけでも気がつきやすいっていうのが、うん、まあ、一応答えではあるみたいですが、
まあ、僕ここでやりたかったのは、うん、なんか世界のそのね紙幣でそれぞれの各国で選ばれる人の基準とかによって、うんうん、 その国ごとの面白さみたいなのが見えるかなと思ったんですよね。
うんうん、
国ごとに、なんかその、まあ、そのね、国の、すごく国の、その国の中では有名な人なんだけど、うん、僕たち日本にいる人にとっては全然知らない人を知れるのも面白いし、うん、その人たちがそれぞれ選ばれてきた理由みたいなのを知ることが、なんか一種、世界の歴史を知ることにもなるのかなと思って、そういう、なんか、教養の広がりみたいなものを意識した企画ですね。
なんか、これちょっと僕、頭がやや固まってる可能性もあるんですけど、
はい。
こう今の時代特定の誰かの顔を選ぶって難しいよねって言いたくならない、
うん、いやだから今回だから渋沢栄一とあと誰でしたっけ
誰科学者だっけ
ですよね、うん、なんかそこら辺の見てもすごいピンとこないしかといって今の別に野口英世樋口一葉夏目漱石がピンとくるかというとそうでもないし
そう今改めて聖徳太子って言われてどうだろうかっていうかさ、う
ん、まあ、実在するかも分かんない人はね
みたいな話もなるしいやだから本当、うん、なんか難癖つける癖がこっちにできちゃったせいもあってあの、うん、申し訳ないなと思うんですよねなんか
いやでも一回そこって従順に受け入れるんじゃなくて疑問を持つことって大事だと思いますよ、うん、
あやっぱり一発ちょっとやっとかないとダメだね
うん一回それ通さないでそのまま受け入れるって今のその改元とかもそうだけど
うん、
うん、いや疑問を持って当然というかなんでそんな勝手に決まっちゃうのっていうところではあるじゃないですか。
だから本当さあの、うん、子供時代っていうのは受け入れてたんだなと思うよね。な、うん、でも、
ね、
こんな風に思ったのはやっぱおっさんになってきてからでしょう。
うん、そうだと思います。
まあもちろんそのちょっとその青年期とかは何でも、うん、社会が許せないみたいな気持ちもあったけど、
はいはい、中二病のね。
だからそのやっぱその何やっぱ時代によって自分がすごいバイアスかかってるのかなっていうか。自分の考えでそういう選択肢を取ってるんじゃなくて、うん、その時のホルモン状態とか周辺の状況とかに応じてただその怒ったりその受け入れたりしてるみたいなところがあるんだなと思うことをちょっとなんかその今回誰が紙幣に乗るかってことを聞くと、うん、なんでこんなことにこう敏感に反応しちゃうんだろうなとか今は思うんですけど、まあもちろんね、うん、そのなんかネット社会のこのピリピリした感じもあるのかもしれないですけど。
ですね。
うん、はい。
で、まあそのつながり、はい、ちょっと、まあ、遠からずですけど、政権はどう変わってきたのかっていうのは、うん、ちょっとまあ、ついこの間、バイスっていう映画を見てきて、うん、なんかまあ、ブッシュ政権がいかにして生まれ、それでまあ、オバマ政権に移り変わっていったのかみたいなところの、あのまあ、話なわけですよ。
うんうんうん
でまあ、そこら辺のなんだろう、まあ、今日本も、ね、長期政権が続いてしまっているので、うん、いろんな国の政権交代っていうものがどういうふうに起きてるのかっていうことを知ることが、うん、今の世の中をちょっと良き方に向けられる一点になるのかなと思っていて僕はねあのそのバイスっていう映画を見てオバマ政権がいかにして生まれたのかっていうドキュメンタリーなのか映画なのかを見たいと思ってしまったんですよ
ほうほうう
んそこら辺のなんか、今まで各国で政権交代って当然あのいろんなパターンの歴史はあるので、うん、ちょっとまあそのいろんな国の参考になるような政権交代の形、うん、それは成功失敗含めて 両面多分見せてほしいんですけど、うん、ちょっと並べられたら面白い本になるんじゃないかなと思ってますね、
う
ん
まあ、そうしたらだねやっぱり AI が政治した方がいいっていう結論になるのかもね
これ池田さんのやつの AI が政治したらいいっていうのは、うん、どこまでよってことですか？
いやだからどこまでよっていうことを考える、まあ、本としてはそういうことを考えるってこと。要はさ優先順位どっちかみたいな話を、はい、みんな揉めてるわけですよ。やっぱりね総理大臣がいて副総理がいてそこに道路通さないありえないでしょみたい なんかそういう話を仮にしたとしてですよ仮に、ね、
はいはいはい、うん
嘘ですけどそれ多分そのそういうことが偏っちゃいけないってことであって別にそれを作ることの意義をそこで問われてるわけじゃないじゃん本当にやった方がいいかどうかなんてならその話は全然関係ないわけだけど、
うん、
だから予算の付け方の順番とかは、
はい、
誰かが選ぶともう問題起こるからもうビッグデータでその何を先にやるとその好循環になるかみたいなことを決めてくれりゃいいのかなって思ったりもするじゃない、
う なるほどね。
でもそれ以外にもいろんな、はい、なんかそのこういう文章を作ると合意が安いとか、
うん、
まあ、みたいなこととかも、もう結構ビッグデータ使いは結構いけるのかなとか思いつつ、
うんうん、
ただ今の僕らの社会の評価方法って結構、うん、古いんだと思うんですよ。満足度とかアンケートっていうのは、
うんうんうん、
声なき声をどうやって数値化するかみたいなことの工夫がその AI とかを使う時には必要になってくると思うから、うん、そういうふうなこ AI で政治をするって決めたらもっとさまざまな指標が必要になってくるような気がするんですよ、
はい、うんうん、
ってな具合にその AI って考えると、うん、あ、政治って実はこういうものたちいるんだなってことが発見できる気もするので、
うんうん、
だからまあもちろん今のさ、あの代表者が喧嘩をしてあの領分取り合うみたいなそういう方法論もいいと思うんですけど、
うん、
なんかもうちょっと頭良くできないかなっていうのがまあ僕の考え方、僕のっていうかその AI がやったらいけるかもな的なことなんだけど、うん、いけない可能性ももちろんあるから、
あの結構これあれですよね、その AI を誰が作るか問題ってのもあるんじゃないですか、多分。
そうよね、そのね、うん、難しいよね、なんかね、
うん、それを政府が作っちゃったらそれはなんか政府の都合のように引き込まれてんじゃないかみたいな話が出たりするんだろうから。
そうね、今一番作ってほしくないのが政府だもんね、AI を。
そうすごい難しいです
ね。難しいよね、
うん、
いやなんかでもそういうさ、なんか社会システムを、はい、まあいいものにしてほしいという気持ちはさ、うん、なんか結構ちょいちょい思うっていうか、うん、SF とかでもあるじゃないですか、
はいはいはい、
サイコパスっていうドラマアニメで、
はいはいはい、元
弘さん、シビュラシステムってのがあって、
うんうん、
こうね、包括的障害福祉支援システムっていう名前がついてるんですけど、まあ、要はその人が、はい、どういうふうな職業に向いてるかとかいろいろ分かるんだけど、まあ、犯罪係数ってのがあって、うんうん、将来犯罪が犯すことをもう全部データでこう判断しちゃうみたいな、
うん、マイノリティリポートの世界ですね。
でこれは結構最近のドラマとかでも、うん、絶対レイドとかでもそういうのが紹介されてるんですよ、
う
ん、
ああそうかそうかそうか、
この人が犯罪を犯しそうだ可能性高いみたいなね、はいはい、だからそういうシステムを実際にその、まあ、物語上ではすでに、まあ、もちろん使われてたりするんですけど、現実としてもそういうのがあると、はい、いいのか悪いのかどうなのか、うん、でも地震がいつ起こるかってことはみんな判断したがるじゃない、
うんうんうん
うん、だからなんかその予知するってことも結構大事だなとか思いつつも、どういう基準なのっていうツッコミも入るから、
うん、
まあちょっと悩ましいんだけど、でもみんなちょっとやりたがってんのかなとかね、予知システムっていうのがね、
うんうんうん、
まあなんてことは
思う。一回試してみてほしい気はしてますね。
ねえ、どうだろうね。でも僕らの知らないところで結構進んでそうだけどね。
いやいや、 それは本当そうだと思います。
まあ何、遺伝情報とか相当に書き換えられてるでしょうから、
うんうん、
まあ何、稲とかさ、お米作りとかさ、
うんうんうん、
まあ、あと牛とか豚とかそういうものは多分そういうのってもう完全に手が入ってると思うから、うんうん、もう僕らが思ってる以上に世の中はそういうことになっているとは思うので、
うん、
まあ、だからね、ちょっとあれだ、ちょっとアカデミックになりすぎたな、ちょっとやめようか。OK! ということで。
アカデミックになりすぎたかどうかは分かんないですけどね。はいはい、
まあまあいろいろね、妄想させていただきました。ありがとうございます。ということで、はい、妄想新書のコーナーはここまでです。はい、お相手は池田と、
はい、岩崎でした。
タネラジ、また。